君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
カーナビに必死に話しかけてもどかしい思いをしたのは20年ほど前。コンピューターは今、我々の下手な日本語を割と理解してくれるようになりました。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は対話システムが目指す次の段階、マルチモーダルインタラクションのお話。義歌大情報知能工学系教授北岡範秀先生に聞きます。
先生、ご専門はどういうことになるんですか？
一応ですね、音声言語処理というのが私の研究室の名前でもありまして、はい、もともとその音声認識であるとか、うん、まあ音声っていうのは言葉でもありますので、その言語の部分の処理をするっていう、そういうのがもともとの専門ですね。
具体的にはどういうことになるわけですか？
そうですね、まあ、一番メインは音声認識と言われるところで、うん、人間が喋った言葉を文字に直すという、そういう技術があるわけですよね。で、うん、まあ、今ですと、まあ、皆さんスマホとかでよく使われると、まあ、思いますけども、そういうところで喋ると文字になって出て、で答えてくれるというような、うん、その文字にする部分というのが音声認識なわけなんですけど、はい、まあ、その技術を研究開発するというところが、まあ、スタートだったんですね、
うん、
まあ、そういうことをやっていると、でもただただ文字になってもキーボードで打つのの代わりにぐらいしかならないものですから、うん、だからそれをやっぱり受けて何らかのこう返事を返してくれる、うん、そういうことができないと面白くないなということで、うん、やっぱり認識した言葉をまず言葉として理解してくれて、それに対してこう応答を作って返事をするというやり方、まあ、いわゆる対話ですよね、
うん、
音声対話っていうものを、まあ、作るというところが私の、まあ、今一番の興味で、まあ、そういうところを研究分野にしているということなんですね。
最近スマホなんかでも、なんか言ってやると、はい、なんか返してくれるとか、なんか面白い話してとか、ありがとうっていうとどういたしましてぐらいなコミュニケーションは僕ら暇だとよくやって遊んでるんですけれども、あれですか？
そうですね、あれはもうまさに音声対話で、まあ、よくできてるといいますか、うん、一つ製品としてこう売り出せるほどのものができてきたっていうのは、まあ、我々の分野の研究がまあだいぶ発展した一つの証拠なのかなと思っていますね。
ちょっと前は全然なんかそういう機能があってもカーナビなんかとかだと僕らの言うことを聞いてくれるっていうんだけど、なかなかコミュニケーション取れなくて、なんか悶々としてたんですが、なんかある時から急になんか進んだ気がしますけどね。
実は私もカーナビゲーションシステムを作っているエンジニアだったんですよ、昔。
あら、これは失礼しました
、ですね、いやでその時にもやっぱりあんまりこ うまくいかないなっていうのはもう重々よく分かっていまして、
うん、
まあ、音声認識がやっぱり文字に直すっていう技術が、まあ、だいぶその当時まだまだだったっていうこともありますし、まあ、その後どういうふうな応答返すかっていう検討もまだまだだったと、まあ、だから、まあ、ある意味時期尚早だったって言いますかね、そういう製品にするのは、
うん、
で、まあ、一時期バーンとこう一つ新しい機能っていうので売り出しがあったんですけど、そこから、まあ、一回、まあ、消えていったというか、まあ、そんな道をたどったんですけど、まあ、私自身はその時に、まあ、会社から大学に移って、まあ、もっとじゃあちゃんとやんなきゃねっていう、そういうモチベーションで音声認識とかその音声対話、もっと高度なことができるものっていうのを、まあ、目指し始めたっていう、そういう経歴なんですよね。
今どういうところまで進んでるんですか？
ですね、まず音声認識について言えば、うん、もう当時が、まあ、多分2000年ぐらいの話なんですけど、私のそういう開発をしてた頃は
20年前。
そうですね、もうその頃と比べるともう全くレベルが違うと言ってよくてですね、
うん、
まあ、文を喋って単語がどのぐらい誤ってるかっていう、まあ、誤り率っていう言い方するんですけど、うん、まあ、それで言うとどうなんでしょうね、もう 当時 20% ぐらい余ってたものが今 5% ぐらいとかそんな感じの性能の上がり方でもものすごい性能の上がり方をしてるんですね、
うん、
でまずそれであの音声を認識するっていうところはだいぶ進んだと、
うん、
でそれに対して、まあ、人間的に声を応答を返して、まあ、喋ってあげる、まあ、そこのところはまだもう少し遅れてるかな。
これから進むとするとその部分、
その部分だと思ってますね、うん、なのであの Siri とかあの、まあ、皆さんお使いになってこう一つなんか喋ると結構そこそこあの面白いこと言ってくれると思うんですけども、うん、あれって一生懸命裏で人間がこんなこと言ったら声を返すと面白いよねっていうのをほとんどの場合作ってるんですね
まあそうでしょうけどね、
頑張って作ってるんですよね。それが、まあ、あのやっぱり大きな会社がですね、あの、うん、いわゆるガーファと言われるようなところがですね、あの頑張ってこうものすごい人手をかけて作るとあのぐらいまではいけるという、うん、まあ、そういうことは言えるわけなんですけど、まあ、やっぱりそれにも限界があるので、うん、やっぱりあのいろんな人間の知識を自動的に学んで返せるようにするっていうのがやっぱりこれからのやり方で、まあ、今一番研究がされているところですよね。
人間がこう聞いたらこう返すんだよっていうプログラムではなく、もうコンピューターの意思でコミュニケーションできたらっていうことですか。
そうですね、やっぱり今あの一般の方でも聞いたことがある機械学習とかあのいうような言葉があると思うんですけど、あれっていうのは大量にこう例があると、うん、それから自動的に学ぶっていうことができる仕組みなんですよね。
機械が学んでいく、
例えばですね、今あの雑談をさせたい、機械に雑談させたいっていうことであれば、雑談のデータ、うん、書いたものでいいんですけど、そういうのをもう大量に用意して、うん、それを覚えさせてあげる、それを機械学習させてあげると、こうなんか入力してくれた、あの人が手で打ったテキストを入れてくれると、それに対してなんかもっともらしい答えを返し自動的に返してくれるようになるんですよ、
うんうん、
そういう技術がだいぶ進んでいまして、
うん、
まあ、あの雑談対話システムっていう形で今あのやられているのはそういう機械学習ベースのものがほとんどなんですね。
うん、
そうするとその学習するメカニズムさえ作って、でさらにその大量のデータっていうのだけ用意してあげると、まあ、人間がこういう入力に対してこう返すっていうルールをいっぱい作るっていう必要がなくなるんですよね、
うん、
だそういう意味では随分と、まあ、人間としては楽になるっていう側面がありますね、う
ん、まあ、じゃあ今流行りの AI みたいな感じでビッグデータを持って、
そうですね、
喋るようになる、
まさにその通りですね。先ほどの学習っていうのもまさに AI 分野の研究でして、だからそれを AI が学習すると、でその学習する元になるのがビッグデータであるわけですよね。だからそれこそですね、その本当にビッグデータなので、その対話を覚えさせるっていうのにもそれ何億分とかそういう分を覚えさせるんですね。
じゃあ僕たちが機械とよりコミュニケーション取れる未来っていうのはこうすればいいんじゃないかっていうのはもう先生たちの頭の中にはあるわけなんですね。
まあ、今のところこうであろうというふうな、のはありますね、
うん、
まあ、ただし、まあ、今あの非常に世の中的に流行っている方法ですから、
うん、
ある程度これでうまくいくだろうなと思うんですけど、まあ、10年後にこれが本当に正しかったかどうかはまだもちろんわからないとは思ってますけれども、うん、ここ数年はこれで随分と発展していくんだろうなというふうに思ってますね。
究極的にはやっぱりこう先生と僕が今こうやって喋ってるように、人間と喋ってるようにコンピューターと話せるっていうような、
はい、それが目標ですね。
キーボード叩くんではなくて、
そうですね、
はい、声で音声で、
はい、私の方は特に私はもう音声が専門なので、うん、やっぱり音声で対話できるっていうものを作りたいというふうに思いますね、うん、まあ、今まあ、ラジオだと 見られないですけど、やっぱりこう対面で喋っているというこのシーンだと、
うん、
どうしても手が動いたり、まあ、相手の目を見たりそらしたりっていう、うん、そういうことを繰り返すわけですよ、
うん、
やっぱこれはある意味こう対面対話の一つの正しい姿といいますか、うん、なのでやっぱこれは再現してやる必要があるかなと思ってますね。
音声認識のこうコミュニケーションであっても、
ね、
あの本当に純粋に音声の信号だけではなく、
はい、
手振りや目の動きっていうのも伝えてやるってことですか。
はい、そうですね。 それがもう必ず必須だと思ってます。身振り手振りっていうのはやっぱり音声とお互いに補完しながら動いて、で例えばそれをさとかって言いながら指さすっていう、はい、それを やられたら聞いてるだけでは絶対分かんないわけですよね。
そうですね、
うん、まあ、それなんかは一つのジェスチャーと音声の、まあ、フュージョンって言いますか、一緒になってよかったことです。でこういうのまあ一般的にはまあマルチモーダルとかマルチモダリティなんていう言い方をするんですけど、まあ、音声という一つの手段、まあ、こういうのをモダリティというふうに呼んだりするんですけど、この手段がいくつも複数、うん、まあ、今ですとジェスチャーと言葉、あの音声ですね、うん、という複数のマルチのモダリティを使う、でこういうのを使ったコミュニケーションというのがやっぱり人間同士のコミュニケーションの一番円滑だし自然だし、まあ、楽しいし、うん、というそういうコミュニケーションだと思いますので、やっぱりそういうところを、ぜひ考えて作っていかないといけないなと思ってますね。
あ、まあ、僕らは音声だけのメディアでラジオっていう商売やってるんですけど、やっぱりこんなに大きいんだよとか、そういう喋りをするやつは叱られちゃうんですけれども、やっぱりこう普通に本当にあの通常の人間関係でコミュニケーションするときっていうのは、そういう、まあ、映像的要素っていうのも大事になってくるわけですもんね。
そうですね、はい、私はそう思っていて、まあ、映像処理というのと、まあ、あの組み合わせた形で、コミュニケーションするインタラクションするっていうそういう機会ですね。
いや先生はあの音声言語処理がご専門っていうことですけれども、そういうあの映像の処理っていうこともやんないとこれから進まないってことですか。
そうですね、はい、だからまあやっぱりあの、まあ、全部を自分でやるのはなかなか大変なので、うん、まあ、そういうのをあの専門にしている方とかですね、まあ、企業さんとかですね、そういった方々と協力してですね、まあ、お互いに技術を提供しながらできるだけ密にあの組み合わせないとうまくコミュニケーションできないので、あのかなりこう頻繁に密に連携取りながら、
あ今もやってらっしゃる。
そうですね、はい、私、まあ、いくつか企業さんやってますけど、あの一番昔から続けてるのが愛信正規さん。
愛信、車のいろいろ研究するところですよね。
そうですね、はい、なのであの車の会社さんなので、まあ、もう多分かれこれ 7,8 年ですかねぐらい昔ですけれども、あの向こうさんはたまたまその映像を処理するっていうのを専門にしている方でして、
うん、
まあ、車の中で、運転手を見守るような映像処理っていうのが、まあ、その当時から研究され始めた頃だったんですね。
運転手を見守る、
ちょっと目をつぶっちゃってる眠そうだとかですね、あ、まあ、そういったのを検出して、まあ、警告するっていうところからもともとは始まってるんですね、
うん、
でそういうためのシステムで、まあ、よくドライバーモニタリングシステム、モニターシステム、
はい、
まあ、そういうあの機械を作ってると。で、まあ、あのそういうので、まあ、非常に簡単なあのサービスはできるんですけど、
うん、
やっぱりもっと付加価値つけたいということで、あのご相談に来られたんですね、うん、最初その時にあのその DMS システムっていうのは人の顔を見ていろいろとこう視線を検出したりとかですね、まあ、いろんなサービスができそうだということで、うん、これと音声対話を組み合わせてこう何らかの情報提供みたいなことをできないかという、そういうサービスをあの、まあ、例えばカーナビとですね一緒にしてなんかできないかなっていうんで、うん、こう対話的にお話をしながら、うん、こう店を検索するような話とかですね、
コンシェルジュみたいな
話ね、まあ、そういう時にもちょっとあのドライバーを見守って危険じゃないかとかっていうのを見守りながらそういうことをサービスするとかですね、そんなことを考えてたんですね。でそうこうしてるうちに今あの自動運転車が非常にこう研究として活発になっている時代、まあ、もうすでにいろいろ車が売り出されているような時代
な。そうですね、なんかレベルがあるらしいですけれども、かなり高いところまで自動運転も、ね、進んできました、
そういう研究開発が実際に、まあまあ、愛信正規さんのところでも、まあ、ありますと、うん、でそういうふうになった時にですね、その音声対話とあとそのドライバーモニターシステム両方を使ってなんかこう自動運転車に使えないのかっていう話が舞い込んできたんですね、その我々の研究グループに、
うん、
じゃあ何ができるかなって考えると、こう自動運転車を操縦するっていうのはどうかなっていう話になったんですね。
自動運転車を 自動運転車っていうのは車ですよね、を操縦したら自動運転じゃない
じゃないですよね、そう思われちゃうんですけど、うん、あの実際のところ自動運転車って最初にこう行き先を決めて、で、行き先を決めたらそこまでのルートを計算してくれて、うん、あとは自動で動いてくれるって、まあ、そういうシステムなわけなんですけど、うん、まあ現状その設定するとかいうのもプロフェッショナルな人がパソコンつないでガチャガチャガチャガチャやらないとできなかったりとかですね、
はい、
あんまりこういいこう方法で行きたいとこ行けるっていう設定できなかったんですね、うん、まあ、まあほとんど今でも実際できるとこないと思います、あんまり、
うん、
だったらやっぱり人間が簡単に、一般の人が簡単にできなきゃいけないよねっていう話になって、まずそこをやろうという話になったんですね、
うん、
でそうすると、まあ、まず行き先を告げると、で向こうからここでここここへ行きますって行きますけどいいですかって聞いてきたら、うん、はいお願いしますっていうようなところから、
タクシーの運転手さんみたいな、
そうですそうです、まさにそういうことです、はい、
豊橋駅までお願いって言って、
ええ、
はい豊橋駅ですねって言って、いやもう暑くなりましたねみたいな会話を車の中でするってことですか。
そうですそうです、はい、まさにそういう感じで、うん、実際そういうふうに、しましょうっていうことでですね、うん、あの行き先を入れたらそこまでのルートが出ると、うん、でそこまでじゃ あの発車しますっていうと行ってくれるっていうものを作ったんですよ、
うん、
で、まあ、そうしてると、まあ、自動運転車ってこう任せてると、まあ、そのうち行ってくれるんですけど、やっぱりちょっと周りが気になったりとかですね、
うん、
まあ、ちょっと道変えてこっちから行きたいとか、
うん、
寄り道したいとかそういうことも思ったりするわけですね、
うんうん、
だったらそういうことを頼める、タクシーだったら頼めますよね、
うん、
だからそういうことが実現できるようなことまでやっちゃおうっていうことになってですね、で実際にあの途中でこうスピード落としてくれって言うと落としたりですね、
うん、
ここ右に曲がってって言ったら右に曲がってくれるとかですね、
うん、
あるいは横で気になった建物なんかがあったらあれ何って言うと地図と照合してあれは何々っていう建物ですみたいなのを答えてくれるとかですね、
あれ何っていうさっきのね指差しの話、それがさっていうような時っていうのはその挙動をカメラが見てる、
そうです、はい、
で指差して言えば大丈夫ってことですか、
はいはい、指を指したりですね、こうたまたま見てるとかですね、視線も分かりますんで見てるものを今見てる建物をどれなんだろうっていうのを当ててくれたりとかですね、
その乗せてる人の視線を見て、あれなんだろうって言ったそのあれを分かってくれるっていうシステム、はい、
そうですね、
すごいですね、よく車一緒に乗ってるやつと、あれなんだろうって言って喧嘩になることは、あれじゃ分かんねえよとか言ってそう言ってるうちに車って通り過ぎちゃうじゃないですか、そういう喧嘩ってよくあるんですけれどもそんなことが今の技術でできる、
そうですね、はい、
それはもう完成している技術なんですか。
まあ一つずつはまあ大体できていて、うん、まあ、ただ自動運転車自体が実用化そこまでいってないので、
そうですね、
デモンストレーションシステムとしてはもう できていて、
うん、
で実際に公開実験なんかもして、
うん、
結構テレビで報道されたりとか新聞載ったりとかもしたんですけどね、
あれ何も成功しました、
成功しましたね
それ地図はコンピューターの頭の中に入ってるわけですから、
そうですね、
分かってるわけですね、
そうなんですよ、
新しい建物なんかだと知らないっていう、
まあ、そうなっちゃいますね、はい、
へー面白いですね、
まあ、面白いような怖いようないろいろありましたけども、なかなか楽しく作った、
じゃあもう音声認識としてはもう本当に20年前なかなか僕たちの言うことを聞いてくれなかったなっていう時代は卒業して、もうバッチリ僕らが言うことを割とブロー君に喋っても理解をしてくれて、これからはさらにこう人間的なコミュニケーションが取れるように表情とか動きジェスチャーとかを見てコミュニケーションしてくれる時代には入ってるってことなんですね。
そうですね、まあ、正直言うと音声認識が人間ほどうまくいくかっていうとそこまでではないので、そこの研究はまだ続けてますけれども、
うん、
とにかくだいぶ成長しましたので、
うん、
だったら次のところもやっぱり考えていかなきゃいけないというそういうフェーズには入ったと思ってます、
まあね、人間同士でも聞き間違いなんてしょっちゅうあるし、何言ってるかよくわかんねえよそんなんじゃっていう喧嘩もよくありますから、下手な人間今コンピューターとの方が意思疎通できるような時代が来てるのかもしれないですね。
そうですね、コンピューターの方が従順で相手として 良くなるかもしれないなというか、そうあるべきかなというふうに思ったりもしてますね。
今日あの先生のこのお部屋に伺ったら、大きな液晶画面にですね、可愛い女の子の、これ CG ですよね。
あ、 CG です。
あの彼女を見たことがあるんですけれども、なんか有名な子なんですよね。あの子、
はい、サヤと呼ばれています。
そうそう、サヤちゃん、
はい、サヤと呼ばれてまして、もうこれも 5,6 年前だと思いますけれども、もともと 3DCG アーティストのテルユカさんという、あのテルさんとユカさんというご夫婦のユニットなんですけれども、はい、その方が、まあ、初めは静止画の CG で、発表されて、だいぶ評判になったんですね。
すっごいリアルなんですよね、髪の毛とか、あと肌もなんかつるんとしてなくて、いい意味でちょっとこうね、ほくろがあったりシミがあったりみたいな感じで、リアルなんだけれどもどっかわいいんです。彼女なんかは音声認識でこうコミュニケーション取るために今映像で映ってるんですか。
はいはい、そうですね。ほとんど動画で動く、あの人間のように動くことまではできるようになったんですけど、うん、ごく最近まで音声対話といいますか、言葉しゃべることと聞くことっていうのはできなかったんですよ、うん、でなんとかこれはできないかっていうような話が持ち上がりまして、うん、ちょっとあのお話いただきまして、これと音声対話をする、その音声認識、それから対話を返すところっていうのを、あの私の方で作るっていうことになって、今、あの対話できるようになりました。
北岡先生のモチベーションは彼女の可愛さだったわけですね。
いや、もうもちろんそうですね。
はい、というようにですね、今すごくこう進んでいる分野ですので、ぜひ皆さんもね、マルチモダリティなコミュニケーションの世界、覚えておいていただければいいなと思いますね。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい外科大業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました北岡先生の業界用語は、
マルチモーダルインタラクション。マルチモーダルインタラクションというのは、音声あるいはジェスチャー、あるいは視線といった、まあ、手段ですね、モダリティと言われるものを交えて、機械と人間がインタラクションをすることです。
天白の城、外科大廃部寸前の部室にある日新入部員がやってきた。その日は後に革命の日と呼ばれることになる。そんな漫画みたいなストーリーが外科大では起きています。次週7月24日の天白の城は、もはや外科大の対外的な印象を左右する存在といったら過言か。外科大写真部を紹介しますぞ。楽しみに。